宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さーて、今週も始まりましたよ。マイマイつぶりの歩いた後には第12回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？この前、中国からね、留学できている女の子とご飯を食べてたんですけど、その時にね、献立って何ですかって聞かれたんですよ。メニューにね、献立って書いてあるから、彼女は献立ってどういう料理だろうみたいな感じにきっと思っちゃったんだろうなと思うんですけど、なので、献立はメニューってことだよって説明をしたらね、そうですか、じゃあ献立くださいとか言えばいいですかって言われたのね。献立くださいとは言わないかな。献立表をくださいとか言えば多分伝わると思うけど、でも普通はメニューくださいって言った方が通りがいいと思うよっていう話をしてまして、和食のね、お店で献立って書いてあったのね、今日の献立みたいに。で、あとはそうだな、お蕎麦屋さんとかだとお品書きって書いてあったりもしますよね。そうなんですよ、献立は料理の種類とか、順番とかのことで、そのメニューって言い換えることができますよね。で、献立表だとその献立を書いたものですよね。でもこれもメニューって言い換えることができるんですよね。難しいなぁと思って、その時その子は、そういう風に使い分けるんですねっていうことで納得してくれたんだけれども、献立っていう言葉をあまり使わなくなってきてる。使わないことはないだろうけど、メニューで全部片付いちゃうから、メニューって言った方が早くて、でそう使っちゃってるところも、宮永の言葉の使い方的に、あと宮永が聞く限りの身の回りの言葉の使い方的にそういう感じになってるんだけども、でも献立っていう、日本語をちゃんと考えると、そう2種類使わなきゃいけないわけで、メニューって英語でしょね。そしたら、実はその英語圏ではメニューっていう言葉で全部伝わるのか、それとも本当は献立と献立表みたいにメニューみたいな言葉が別にあって、ただそれが日本語に入って外来語として定着した時に片方しか使わなくなったとか、そういうことなのかなとか思いましてね。外来語って本当に便利な時もあるけど難しいよね。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流小鵜飼と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流体感流小鵜飼、
マイマイつぶりの歩いた後には。
はい、というわけで、改めまして宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題して、
気になりすぎて夢に見ちゃう。
宮永が気になって仕方のないことをお伝えするというコーナーでございます。 まあ、オープニングでもねお話ししてたんですけれども、あの当たり前のように使っている言葉を改めて説明するとすごく大変だって思ったんですね。そしたらもう一つさ、改めてこう考えてみるとものすごく種類多く使ってるなって思ったのがね、数え方なの。だって例えばさ、こうご飯を食べています、お箸を一膳って数えますよね。お箸一本くださいって言ったら多分すごく不思議がられるよね。片方だけ、片方落としたから片方欲しいとかみたいにさ、うん、まあだからお箸は2本なんだよね。でもお箸2本くださいって言ったら間違ったら2膳来ちゃうかもしれないよね。でほら普通さ、お箸を1本で要求する人っていないと思うんだよ。だからお箸1本くださいって頼んだとしても1膳来るかもしれないし、逆にその1膳っていう言い方は思いつけなくてお箸2本くださいって頼んだら、うん、2膳来ちゃうかもしれないよね。っていうかその可能性の方が高そうな気がするの。わざわざ1膳じゃなくてやっぱ2膳持ってきちゃうんじゃないかなって思うんですよ。で、まあ、お箸は1膳って数えるじゃないですか。だからお皿は1枚って数えるでしょ。でもお料理は1皿2皿って数えたりするでしょ。お皿にこう物が乗ってる状態だとお皿単品は1枚だけど、お皿に物が乗ってたら1皿でしょ。でその乗ってるものが例えばお刺身だったとして、そうするとまあ大抵の場合は1切れ2切れって数えるわけですよね。うん、1個2個って数えるとやっぱちょっとなんかぶつ切りっぽい。なんでだろうね。一切れって言われるとなんかお刺身として正しい形を思い浮かべられるのに、それを1個2個って言ったらなんかぶつ切りになってそうなイメージ。あ、宮永だけですかね。うん、でもまあ1個2個じゃないと思うんですよ。で例えばじゃあお刺身1枚で数えてみたとしたら、ぶつ切りではないけどなんか無駄に大きい状態で出てきそうな気がする。1枚のお刺身半身分とかさ、ベローンって大きい状態で出てきちゃいそうな気がする。まあそんなね料理の出し方するお店はないでしょうけど、1枚のお刺身すごいでっかそうで、1個2個っていうとなんかぶつ切りっぽい、で1切れっていうと正しいお刺身になりそうな気がするとかさ、なんか今すごくアホなこと言ってますけど、でも数え方って大変だなって思っちゃったんですよ。だってさ、今さそのお刺身の話してましたけど、その一切れになるお刺身、それが例えばマグロとかでさ、そしたらさその前にスーパーで売ってる状態とかだとこう四角い塊なわけですよね。サクって言いますよね。じゃあこれは一サクなわけでしょね。でサクより大きいってなるとなんだろう、半身とか言うのかな、やっぱ。でもこれが丸ごとになると1尾とかさ、1匹とかさ、場合によっては1本とか言うわけじゃないですか。でこれ間違えて、あ、お魚は1尾って数えるんだったとか思ってお刺身2尾くださいって言ったらさ、危険な量が出てきちゃったりするかもしれないよね。うん、いやなんか今ほらサンマが美味しい時期ですけど、サンマのお刺身2尾ください、これは、まあ、ちょっとこう途中で飽きてきそうな気はするけど頑張れば食べられる気がする。でもマグロのお刺身2尾くださいはやばいと思う。てか多分置いてないしね、普通のお店にね。そんなの丸ごと競り落としましたな某有名なお寿司屋さんとかになっちゃいますよね。でもそれでもそれ全部くださいとか多分誰も言わないだろうし、まあそんなね、はい、すいません、アホなこと考えましたけど、でも知らなくて間違ってお刺身さ1尾くださいって言ったらやっぱりこう丸々1尾分1匹分出てきちゃったりするかもしれないじゃないですか。量によってっていうか、まあお魚の状態によって1尾だったり1切れだったり1柵だったりするわけですよね。 で、その他さ、まあ、まあ、一匹って数えるのがさ、一番生き物は楽な気がするんだけれども、可愛いワンちゃんだって猫ちゃんだって一匹一匹って数えられるけれども、うん、ただこれが大きい生き物になってくると一匹って言わないよね。ゾウ一匹っていうよりはゾウ一頭って感じじゃないですか。で、クジラとかイルカとかはまあ一頭って言うよね。クジラ一匹、うん、やっぱなんかちょっとニュアンス違うような。一頭って言われるとその刺してる生き物はすごく大きいイメージ、うん、あ、でもさ、犬をたまに一頭と数える時があるけど、でもそういう風に言われた犬はやっぱりすごく大きい犬種を思い浮かべるんですよ。宮永は警察犬とかになれそうなやつ、シェパードとかさ、 あとは警察犬じゃないけどセントバーナードとか、うん、なんかこう大人の腰ぐらいまでは体がありそうな、食べる量も半端なさそうな、なんか大きいワンちゃんは一頭って言ってもいい気がする。でもさ、普段からさ抱っこされててさ、でお散歩に行ってもさ、ちょっとさ歩いてもさ、はぁってなっちゃってさ、最終的にはさ抱っこしてもらってこう周りを見回しながら楽しくお散歩しているちっちゃいチワワとかね、小型犬一頭って言われるとなんかちょっとイメージ違うんだな。やっぱりチワワちゃんは宮永の中では一匹なんだな。で、まあ、一番意外な一頭は蝶々でしたけどね。蝶々ってなんでか知らないけど一頭って数えることがあるらしいですよね。何を間違っちゃったんでしょうね。何が起きて一頭になっちゃったんだろう。あとさ、ウサギはさ1羽って数えるらしいじゃないですか。一匹でもいいと思うんだけどね。てか最近一匹な気がするんですけど、でも1羽って数えるって。で、それはなんか一説によるとウサギ食べたいんだけど四つ足の動物を食べちゃダメっていう決まりがあった時に、ウサギは四つ足の動物ではないです、鳥ですみたいなちょっと言い逃れするために1羽って数えるようになったって。本当かな、そんなに食べたかったのかな。まあそういう説をちょっと読んだんですけどね。蝶々とかの方がさ、まだ1羽って言って良さそうじゃないです。羽があるしさ、パタパタ飛んでるし。なんで1頭になっちゃったんだろう。で、あとはさ、結構有名かもしれないけど、タンスって一竿って数えるらしいじゃないですか。なんで一竿って思ったら、なんか、もともとタンスの前にこう長持ちっていう、今でいう衣装ケースみたいなもので、お洋服をしまってて、で、それには持ち運びしやすいように車輪がついてたらしいんですね。でも江戸とかって火事が多いから、火事のたんびにみんながそれをゴロゴロゴロゴロ引っ張って逃げてっちゃうと、道路が混んで、道路というか道が混んでしょうがないので逃げられなくなっちゃうので、なんかその長持ちに車輪をつけるのを禁止したらしいんですよ。で、じゃあどうやって長持ち持って逃げようってことになって、その竿を刺して担いで逃げられるように、その竿を刺すための輪っかをつけたんですって。で、タンスも輪っかをつけてたらしいんですね、最初に。だからその持つ時の感覚で一竿って言うんですって。へえ。まあね、宮永特に今までの人生でタンスを数えなきゃいけないような状況に陥ったことがないので、うん、一竿っていう言葉は知識としては知ってるけど実際使ったことはないんですけどね。あと、うちにあるタンスはそんな竿を刺すような輪っかついてないと思うし。っていうか、そもそもなんかタンス担いで逃げようって思ってみたこともないし。いやー、言葉ができる過程っていろいろあるんですよね。で、なんだろう、昔の方がきっと言葉ってもっともっと細かく分かれていて使い分けがあって、だから未だにその残っている数え方とかもさ、お魚は一尾だけどさ、イカは一杯だとかさ、なんで一杯なんだとか思うけど、きっと一つ一つに理由があってそうやって使い分けてたんだろうね。うん、まあ最近そういう使い分けがどんどん減ってるだろうなとは思うんですよ。だって知らないもん、私だって。なんか全部さ、一個二個とか一つ二つとかで片付いちゃいそうな、あと一本二本とか、うん、なんとなく、うん、伝わるかなみたいな言い方で数えちゃってますけれども、でも、まあ、歴史でもあるしね。 あとはその言い方をすることで何についてその数を言ってるのかっていうのが分かったりしますよね。うん、1尾って言われて少なくとも猫だとは思わないもの、魚だろうなって思うし、1羽って言われたら鳥だろうなって思うし、やっぱりいっぱいいっぱい勉強して、うん、そういった使い分けができるように語彙を増やしていけるといいなと。なんか最近このコーナー、宮永の語彙不足とそれを反省する回みたいになってますが、というわけで今週は気になりすぎて夢に見ちゃう数え方のお話をお届けいたしました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけでマイマイつぶりの歩いた後には第12回、いかがでしたか。自分が分かりきっていること、分かってると思っていることを改めて言葉で説明するのって本当に難しいですよね。言葉を使う職業としてまだまだ修行が足りないなと思いました。ところでここでお知らせがございます。2012古流大観流いけばな展が9月29日土曜日、30日日曜日の2日間、銀座金松6丁目本店5階金松ホールにて開かれます。時間は午前11時から午後5時まで。宮永も宮永舞雲という名前でお花を出させていただきます。舞雲はいちごの雲と書きます。入場無料ですので、ぜひお運びください。お待ちしております。それからこの番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、まいまいつぶりの足跡帳というページがございます。番組ページからリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。いけばな展の情報もこちらに改めて載せておきます。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。番組ページのお便りフォームからどしどし送ってください。お待ちしています。それでは、マイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小宇会と、小笠原父島のエコ民宿in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。
太陽が目覚める朝、覚えたての魔法でカーテンの向こう側に小鳥たちも目を覚ますよ。朝露の輝きたちを小さな瓶に詰めて、旅立ちの時を告げる鐘が鳴り始めた。 冬